ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
放送開始から11年もやっているのに文化放送から全くお呼びがかからへんやないかーい。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。どうも、ヒゲ男爵山田るい53世です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いしますということでございまして、今日はもう先に言うときますけども、若干お耳汚しというかお聞き苦しいところがあるでしょう。売れてもないのに風邪をひくというね、体調を崩すという、やっぱり毎日テレビに出てるような売れっ子の方々っていうのは丈夫なんですね。やっぱね、鼻声の人あんま聞いたことないですもんね。テレビ出て、あれ今週ね、ダラソルさん鼻声やなみたいなことないもんね。普通にやっぱこう仕事がないと普通に風邪をひいちゃう、季節の変わり目で普通に風邪をひいちゃうっていうね。でも風邪薬ものすごい飲んできてるから、もう眠たくてしょうがないですよ。まだ午前中やのに、でしかも今日なんてこれしかないですからね、俺
これ取ったら
もう家に帰ります俺は。ただ家に帰ってコラムを書かないとダメだというね、いやこれずっとメールもいただいてますけども、ラジオネームクーユー子ですね、ひらがなですけども、まあ、39こう言うても39歳のおっさんですけども、男爵スタッフの皆さんのルネッサンスと楽天証券のサービスで、もうこっからもうおじさんですもんね、ワードがおじさんです。楽天証券のサービスで日経テレコンを使って男爵のコラムを読みました。もう何のことかよくわかんないですけども、考えさせられることもたくさんありますが、最後は必ず落とすのがさすが一番最後に書かれている、まあ、僕の肩書き、山田ロイ53世ほにゃらら肩書きの部分ですね、だが火曜日か水曜担当してらっしゃる、世界の終わりの藤崎さん、でしたっけ、
沙織さん
ね、とかやったら、まあ藤崎沙織、まあ、ミュージシャンみたいになってるのかな、分からんけど、で僕は、まあ、漫才師となってるんですけど、一番最後に書かれている漫才師だなと思いました。週一出稿は大変かと思いますが、そうね、もう日経のコラムのせいで風邪ひいたと言っても過言ではないですこれは。将来的に日経朝刊最終面の私の履歴書に出稿していることを期待しております。まあ、ちょっとよく分かりませんけどもね、先週もありましたよ、日経のコラム書いた後ラジオ日経に行くっていう、もう日経芸人ですね僕ね。なかなかないなと思ってたら、ラジオ日経に行ったらスパローズの大和さんがいましたよ。ほんで、わーみたいな、何してんの。いや、それもなんかね、僕は本当にスパローズさんっていうのは、僕がまだ素人の時に愛媛県に住んでた時に、まあ、大学愛媛大学行ってましたから、うん、で一校学年上の夜間コースに通ってる先輩にバイト先が一緒やったんですけど、プールの監視員のバイトやってて、まあそのプールの監視員のバイトは普通に入れ墨した人が監視員してましたけど
時代ですね、
もう20年ぐらい前ですから、20年以上前ですね、でそのバイト先で知り合った、人と漫才やろう、お笑いやろうってなって、まあ、そこからがスタートなんですけど、で勉強のために言って船乗って愛媛県から、まあ、その後大阪なの2丁目劇場でやってたゴングショーとかに通うことになるんですが、その前にちょっと勉強しようって、なんか福岡の方で吉本さんがそのイベントやる、東京とか大阪からも芸人さんを呼んでイベントやるっていう時に出てたスパローズさんを見て以来僕はスパさんを本当もうネタの人やな、コントの人やなということで、ね、すごく尊敬してる、リスペクトがあるんですけども、ただちょっと今現在で言うと大和さん側の方がより驚いた感じで俺になんでおんのって言われる、まあ、筋合いはないんじゃないんですかお兄さんっていう気は、まあ、正直しましたよね、したんですけども、お兄さんこそ何してあるんですかと聞いたら投資の番組に出てるとあ、これ利水君とかはご存知なんですか、投資してるから、その資産運用とかしてるから、多分なんか天野さんとかのね、キャインの天野さんとかの流れで投資とか資産運用に をしてたりちょっとお詳しかったりするのかね、山田さんが。
まあ向こうはレギュラー、
レギュラーでねやってる、うん、まあ僕はあのなんか特番で、行ってただけですけどもね、山田さんにも会いましたけども、僕とだからスパローズ山田さんだけですね、日系芸人というのは。はい、ということでございますが、まあ、そのラジオ日経はともかくとして、今週からも10月に入りまして、ラジオ業界ナイターオフという、まあ、野球がオフシーズンという、まあ、通常ならね、まあ、まあ11年ぐらいやってますけども、この番組8年ぐらい前までぐらいか、ナイターオフになったら土曜の7時9時あたりをね、やらせていただくなんて時期がありましたけども、今の土曜のそのいわゆる7時9時的なところは誰がやってるんですかね、これは。ちょっと一応今ね、文化放送さんのこの、まあ、トレンディエンジェルの2人が表紙のね、福耳という、うん、雑誌が、はい、あります、小冊子がね、
10月号なんで、
でその最新の番組表みたいなのがね、まあ、ずらーっと出てますけども、はい、そうですね、あ、なるほど、声優さんが、
声優さんです。
水曜日が、あ、でも堀江由衣さんと、浅野真澄さん、お金大好きの人ですよね、浅野真澄さんは。ラジオ日経でなんか番組やってないですか、浅野真澄さん。お金といえばみたいなとこありますからね。堀江由衣さんといえばもう本当に大人気声優アーティスト的なところもあり、大御所ですよね。でその後に、落語家が何か面白いこと言ってるよっていう、番組があるんですか、これは。
落語家さんの番組
です、ね、あー、なるほど、なるほど。まあ、ちょっとパッと見るとさほど面白そうでも、落語家さんの番組の中に落語家さんの箱番組が入ってるという。あんであんを包むみたいなね、なんかようわかりませんけども、いろんな番組がね。でなんか先週先々週あたりもちょっと言ってたのが、これすごいですね、やっぱこう26時台にもったいない、夜中の2時からしかも30分しかやらないんですか。チョコプラミキ和牛相席スタートの番組が、あるんですね、月目で。で金曜日にまた堀江由衣さんの番組があるという、ちょっと吉本興業さんとズブズブな感じがねこうしますけどもね、まあ、あとはだいたいいつも通りの感じですか、これは。
ま
あ、
そんなにね、
あ、そうですね、まあ、我々の番組は見当たらないということで、まあ
どこ探しても
、はい、まあまあいずれなくなる曲ですから、いやいや言うのもやめときましょう、これは。はい、ということで、今週から、まあ、先ほども言いましたが10月ということでナイターオフのシーズンに入りましたが、この番組ネット局の数がなんと微増します、ありがとうございます。わずかにですが、毎年秋恒例の出来事減少ということで、今週はまずそのネット局、お世話になる、ネット局の、皆さんを紹介したいということでございます。4曲、秋から増えるネット曲、まず1曲目、はい、東北放送さん、ありがとうございます。これはね、宇野 T さん、大きいんじゃないですか、まあ、
ね、宮城県ですよね、
東北放送さん、毎、放送時間ね、放送時間毎週水曜の夜9時から、東北放送さん、これありがたいですね、 TBC ね、何度かお仕事でお世話になったことありますけども、もうサンドイッチマンさん帝国ですからね、これは。そこにこうサンドイッチマンとトータルテンボスですか、うちのゴージャスも多分番組やってますあれ。福島出身でしょ、ゴージャスって、うん、確かね、うん、そうですよ、そこに我々もちょっと競争になるんだろうなということですけどもね、よろしくお願いします。さあそして2曲目、2曲目は私も何度も行ったことがある、何度も1回だけですけどね、ヒゲとノブコのウィークエンドジュークボックスで1回ね、向こうで放送しますよというやつで1回行ったことありますけども、はい、山口放送さん、おめでとうございます。当選されました、
はい、選ばれました、
ルネラジオ流せる券当選しました、これ山口放送さん、土曜日毎週夜9時からの放送ということでございますね、はい、そしてこれがねちょっと個人的に嬉しいんですよ、3曲目、まあ、私池田氏からとゆかりが多少あるという南海放送さん、おめでとうございます。よく頑張りました、ルネッサンスラジオを放送して いいでしょう。ありがとうございます。南海放送さんも愛媛ですからね、はい、まあ、私さっきもちょうど言いましたけども、うん、大学が愛媛大学なんで、はい、まあ、いらっしゃるんですよ、その和牛とかね、それこそ、まあ、和牛は文化放送でもうもうラジオっていうのをやってますけども、でだから出身者が東京で番組があるから、大学に行ってましたよの薄いゆかりの人に仕事が回ってくるという友近とかね、いますけどもね、この辺がオファー受けれなかった場合、大学に行ってましたよの私に仕事が来るんですね、これね。ありがたいシステムでございます。南海放送さん、毎週金曜夜9時半からですね、はい、そして4曲目最後、このね、こちらの放送局もなんかちょこちょこ変なタイミングでねこの番組撮ってくれてありがたいなということなんですが、熊本放送さんです。おめでとうございます。はい、まあ、このスタンスがもう間違ってますけどね、このスタジオちょっとツッコミ不在なんで自分で言うとかなあかんなと思ったんですけど、おめでとうございますじゃないんですよというのをちょっと一言いただきたかったですけどもね、放送時間は毎週水曜夜8時半から、うん、そして未来永劫続く山田翔宗さんね、取っておいていとも簡単に特番で潰すというね、
休みがちですけどね、
月に 1,2 回は潰れてますよね確かね、山田翔宗さんは土曜の夜6時半からの放送継続、ありがとうございます本当にね、で文化放送では流れないという、おかしい、こういうなんか、ね、さっきの含み見また開いて見てますけど、なんかねありそうなもんなんですけどね、枠というか、うん、ないもんなんですね、
うん、もう埋まっちゃってます、ね、
ここ、はい、俺でええんちゃうみたいなとこパッと見ただけもう、はい、この福耳をパッと開いた瞬間9つ見つかりましたけどね俺でええんちゃうみたいなところはね、うん、スポンサーか結局 ね、結局そうで、だから面白くなくなっていくんですよそういうことですよ。ラジオマンが我慢できなくなってるね。面白ければスポンサーが来るんだということでじーっと我慢して待つ、この姿勢で作ってる番組が皆無です。これありきでやってる、だからダメなんだというまあ僕は2年半やってもスポンサーつきませんでしたけど、
ね、
ただあれですよ、あれはまあもうぶっちゃけて言うとミノさんの後やったからっていうのもありますからね、あれで全部撤退した後俺が埋めたんですから、その感謝も一切ない、やらしてやってるの姿勢ちゃんちゃらおかしいです
いつの話何年前ですか、
ずっと同じ温度で残ってます俺の心の中にはずっと同じ温度で
とっくに終わっております、
ね、残ってますけどもね、はい、ということで秋からは全国5局ネットでお送りしたいと思います。11周年を迎え懲役じゃないですか実刑ですよ、懲役11年ですよこれ、
なかなか重い罪です、
12年目を迎えるこの番組、うん、ルネッサンスラジオ10月以降もよろしくお願いします。生まれも育ちも富士川町青柳、鳥もつ煮のタレを産湯に使って育ったリスナーばかりが聞いている番組です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、はい、まあこいつのメールあんま読みたくないんですけども、ちょっとまあ僕的に普通にちょっと読みたいなという、目を通したいなというのがあったので、まあ、せっかくやから紹介しておきますね。ラジオネーム春日日比谷、男爵がプロデュースしていたことになっていた、うん、だからプロデュースしとんねんっていうやつね、
はい、
企画もいろいろ考えたし、あいつらがなんかイベントする言うたらものすごい安いギャラで MC もやったし、ね、オーディションとかもちゃんと俺が書類まで全部目通してるし、もうなんやったら手弁当でいっとんねんよね、グッズもデザインとかアイデアいっぱい出したし、ね、はい、プロデュースしていたことになっていたことでおなじみの元マドモア54世現ラブレス
ラブレス、
このグループの名前がラブレスっていう、
初めて聞きました、
はい、表記は英語ですね、だから LOVE ラブ RES でラブレスっていう、こういうキャバクラいっぱいありますよね。なんかね、ちょっとあの栄とか名古屋の
クラブラブです
とか札幌とか福岡とかあの辺の雑居ビルの中に5階か6階ぐらいかな、黒地に白地でピカーというラブレスいうのね、要キャバクラかクラブかであるわね、これね。ラブレスのルキさんの出演する、あルキ、最年少まだまだ54世的には、出演するライブに潜入してまいりましたのでご報告申し上げます、うん、そうか、時が経つのは早いものでデビュー当時は中学生、 まずデビューはしてないからね、みなあなたとかそのね、あのいわゆる、まあ、地下アイドルなんていう言い方が されるような界隈の人たちがデビューをどういう捉え方してるのかは知りませんけども、そのデビューじゃないです、
まあ、まあ結成、
はい、活動を始めたっていうんですね、デビュー当時は中学生で最年少だったルキさんももう19歳、まだ20歳じゃない、身長も伸びてちっちゃかったね、160センチ以上だと言っていました、気持ち悪いな。もう19歳になりました以前にお前がいくつやねんいう話です。お前40超えてるやろお前。
言ってました
言っていました。19歳の子にどういう質問したらその答え、身長伸びたね、
レポートなん
かね、気持ちの悪い、体力もついたせいか、いや気持ち悪いな。
ついてない頃知ってるから、
ね、何お前20個以上下の人間にもスタミナついたないう気持ち、どんな見方してんねん。体力もついたせいか当時もキレ、あそうダンスがね、なんせあの得意、当時もキレッキレだったダンスにさらに磨きがかかっていました、3年ぶりにお会いしたにもかかわらず顔を覚えていてくれて、懐かしさに話も盛り上がります、気のせいや、昨日会わせてくれてるだけ。ほんまにお前のことが好きなわけないやろ、分かれ。ツーショットチェキなるものを一緒に撮ったのですが、まだやっとんかい。チェキを、マドモア54世のワイングラス型サイリウム、そうね、私プロデュースで2500円で売ってた、高、一緒に持ったポーズをしてくれたのがとても嬉しかったです。ルキさん10月6日に20歳の生誕ライブがあるとか、引き続き頑張ってほしいですね、男爵からエールがありましたらよろしくお願いいたしますと。
頑張って
らっしゃいます。ないないない、まだやめてねえのかって話ですよ。
いやいや、立派になって、
メジャーに挑戦せ、メジャーにオーディションを受けろ。
まずラブですからね、
はい、ただルキちゃんは本当にね、あの4人の中で、あの4人言っても誰もわからないでしょうけど、まだもう54世っていうね、はい、その貴族アイドルみたいなんでね、やってくれへんか言っても、僕は一応プロデュースしてたんですよ、はい、2年ぐらいかあれ、坪内さんに頼まれたんですよ。
坪内さん、
坪内さん、文化放送辞めた坪内さん、
坪内さん
ね、はい、でも坪内さんにお世話になってたから、あの人が持ってくる話はいつもうさんくさいなと思ってたけど。ね、でもそこは義理がたい人間やから、じゃあお仕事としてさせていただきます言うて、これ初めて言いますよ、坪内さんですあれは。今は TBS の事業部かなんかに行ってる坪内さんですよ、この間また違う話を持ってきましたけども。で受けてやってたんですよ、で4人ね選ん でこのルキちゃんっていうのが最年少、当時も14歳とかで、モノマネタレントのみかんちゃんの親戚なんですよね、みかん、そうそうそう、のモノマネとかされるね、実力派の方ですけども、のご親戚の方で、2年間ほど、まあお仕事でね、一緒にこのルキちゃんも一緒にしましたけども、まあ、一番だから才能はあったんですよ、まあ、まあ言うても可愛らしいですし、ダンスもできるということでね、それが何を間違えたか、ラブレスに行ってしまうっていう、
まあ、まだ二十歳
行ってしまうっていうか、俺知らんのにね。こねと怒られますけど、
まだまだこれからですか、
ね、はい、いや頑張って、いや本当頑張ってくださいよ、ね、他の3人と違って才能あるんですか。そうですね、 僕が急にラグビーのツイートをしだした件は別にいいですか大丈夫ですかそれに関しては
あれお好きでしたっけ。
いえ、この番組もずっと言うてきてますけどね、僕はあの気持ちはラガーマンやっていう、気持ちは元ラグビー部やっていう見た目はラグビーの現役引退して暴飲暴食を重ねた3年目でしたから見た目的にはね
食は変わらない
。いや、まあ、神戸、まあ、神戸やから、うん、神戸新聞さんのね、うん、ツイートのやつやから、はい、だからそのゆかりはあるっちゃあるんですよ。
神戸
はだから神戸成功やから、
まあまあまあね、
ラグビー強いから、うん、みんな全体的にみんなうっすらラグビーのことはいつも思ってるんです、まあまあ、ということで来たんじゃないですか、わからないですけど。でちょっと見ましたしね、やっぱワールドカップ、うん、ロシアがかわいそうっていう、これも分からへんやろ。
開幕戦
とかロシアは急に呼ばれたんですよね、うん、うん、だからもともと出る予定やった国がなんじゃらかんじゃらで出られへんようになって全然仕上がってないのに急にロシア呼ばれたんですよ。でしかも日程的になんか中3日で2試合みたいななんかことでね、結構だから負けが込んでるという、ラグビー最高ということでございますけどもね。ちょっとこれだけは本当にそろそろ解決しとかなあかんなと思うのが、オフィシャルヒゲダンディズム問題がね、いやもうちょっとシャレで済まへん感じになってきましたよこれ。まあいやそのヒゲダンっていう言い方もなんですよ。僕中野芸能小劇場に出てた時、ヒゲ男爵で出てた時、僕らのファンの子からの僕らの略称はヒゲ男でしたからね。すでにヒゲ男という愛称略称の部分でも僕らの方が先なんです。ヒゲ男と並んだ時に尺ってくるのは、まあ、しょうがない、僕らの方が先行してますからそれは。で、ねまあ、この番組で何回か言うたと思いますけど、オフィシャルヒゲダンディズムのファンの子らが、パタだよお父さんが、お前の好きなバンド出てるぞ、オフィシャルヒゲ男爵ってお父さんとお母さんがいつまで経っても治らない、クソヒゲ男爵めみたいな、何にも悪ないのにとばっちりで悪意を持たれるというね、こう現象がずっと、まあねエゴサーチャーとしてね、こうずっと見てますからそれを。いやこれはまあまあまあ名前が出るだけでもありがたいなという部分は、オフィシャルヒゲ男爵をこうスマホとかで打とうとしたら必ずヒゲ男爵って一回先に出てまうから、ヒゲ男爵出てから尺を消さなあかんみたいな、鬱陶しいヒゲ男爵みたいな
消えればいいのに、
消えればいいのにな本当に彼らからすると死ねばいいのにみたいな、
そういうことです、
あいつらさえいなければ
ないけど
でもたまらんだろうね、その友達とかが昨日もなんかで昨日ミュージックステーション出てたよねおヒゲ男爵みたいな、でもこのもクソベタなエピソードがもうネット上にはもうものすごいあるわけですよ、最初はオフィシャルヒゲダンディズム、最初はヒゲ男爵みたいな人たちがバンドをやってるのかなとか、ヒゲ男爵が芸人を見てバンドをやってるのかなと思って聞かなかった、流行ってるって聞いたけど聞かなかったんだけども、実際見たら全然違う人で、聞いてみたらすごくいい曲だった、ヒゲ男爵のせいでオフィシャルヒゲダンディズムを聴くタイミングが2月遅れたみたいな、迷惑なんですよ。で今度向こうの放送配信が終わった頃はもうその仕事も終わってるかもしれませんけど、はい、学祭シーズンじゃないですか、で我々みたいなもんにも多少学祭の仕事が来るわけですよ。でね、僕いつも言うてるじゃないですか、その学園祭前にそのタレントが来る前に生徒たちのツイートを禁止しろっていうね、スマホを取り上げろ、そのタレントが来て学祭が終わるまで、学祭の1週間2週間前から、いやもっと言うたら今年の学園祭誰それ来ますって発表してから学祭終わるまで生徒にツイートをさせるなということを常々思っとるわけですよね。っていうのももう今年学園祭ある、隣は、まあ、例えばよ、隣の次第はトレンディエンジェルが来たのに、うちはヒゲ男爵だ死にたいみたいなね、超最悪、もう学祭は行かないみたいなねとかね、 で高校あれはもう川越の方の高校やもう忘れもせえへん、うん、今からまさに向かおうと思ってる移動車とか電車の中でなんとなくエゴサーチしてたら、うん、あもうヒゲ男爵来るから学校やめようとかね、うん、で卒業生がそのヒゲ男爵が行って終わって終わってから自分らがその学園祭出るの終わってからちょっと時間経って調べてたら来年もヒゲ男爵のようならんこの学校を辞めるみたいなね。いやそんなはずなんで2年連続ヒゲ男爵やねんいう話やけど、で今度名古屋で学園祭あるんです今年もね。そしたらまあその学校の学園祭呼んでいただいてるんですよ。ありがたいなという話です。頑張ろうという。僕は本当学園祭でネタをするのはもう本当にすごく好きなんですよ。まあ何でも笑うしね、あいつらは。赤子の手をひねるようにキュッとこう、もう手首をキュッとやったら愛機ですよね。だから笑いの合気道ですよ。もうキュッと押さえ、ツボ、手のひらのツボキュッとこう押さえたったらもうカカカカカカカって笑いよるからレベルが低いからあれに比べたらもう企業パーティーで酒飲んでるおっさんの方がもうこちょばしても笑わへんぐらいやねんからね。で、まあありがたいんですよ。嬉しいんですけど、その学園祭行く大学やろな、あれ大学の生徒がね、その子は別に悪ない、ね、今年の学祭はヒゲダンだってつぶやいてんのよ。ヒゲ男爵のことね、ヒゲダンだっつってつぶやいてるのに対して別のやつが来るのが本当はヒゲ男爵のくせにまるで人気アーティストが来たかのようなつぶやきをするのはやめろみたいなね、ちょっとそこで小競り合いがあるんですよ。それを見たんですよ。本当にね、行きたくなくなるんですよねでそのメンツ的にさ、ヒゲ男爵であのクリームシチューの上田さんのモノマネするガリベンズの矢野くんでしょ、で夢やまさるも入ってるんですよ。その3ミュージックパック、その3組なんですけど、夢やまさるは矢面に立たへんの、そういう時。
まあむしろ嬉しい今感じなんじゃない
ですか。夢やまさるが来るから嬉しい言うて、いや違う、だからそうもならないぐらいなんです、まだまだ。だ結局変に知名度だけ多少あるから餌食にされてるだけで、俺らがしょうもないやったら3組全部しょうもないから公平に扱ってほしいわ。学園祭入ってため息つくの俺らぐらいの、もう、そうやったらもうほんまにシンポジウムの方がええわ、ね、学者の人とトークセッションしてる方がええわはい、ということでございます。フリートークのコーナーでした。この番組を聞けば下には下がいると思える気持ちが当社費2倍、ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。さあということで、ここからは YouTube の総合サイトレディオにルネラジが勝手に乗っからしていただいておりますコラボコーナーでございます。先月久々に、キズポン桜キズナちゃんをゲストに迎えして、まあ、その前はずっとカホパイがいたと居座っていたというコーナーでございますね。引退まで、あ、これキズポンね、引退までまだ半年ありますから、またもう一回ぐらい来るような気もませんでもないですけども、今月は月が変わりまして10月でございます。なんとゲストも変わりました、この方とご一緒です。
はい、久しぶりです、星見里香です。
いや、お久しぶりです、どんぐらいぶりですか？
3年です。
3年、
3年ぶりです。
マイルドと一緒ですね、こっちの都合なんですけど、こっちの都合なんです。
マイルド
っていうあのリスナーがいるんですよ。
はい、
はい、ほんで自分の会社にいたの同僚からね仕事を奪われ、上司の課長からはめられ子会社に出向し、その子会社でもまたうまくいかず、あと、まあ、結論から言うと2個下の子会社に行くんですけども、3年半ぶりにメールを、3年ぶりぐらいでメールをくれたんですよ今日。
あ、そうなんですね。
はい、そしたら同じ3年ぶりの方がもう一人いらっしゃったということで、どうですか、なんか、はい、ね、つきものが落ちたような顔をされてますけども、
つきものが落ちた
さっぱりされた。
あ、そうですね。
どうですか3年だから引退、一応そのセクシー女優さんとしては、うん、はい、一区切りつけたというか引退をされたということですね。
うんうんうん、そうです。
で、ずっとお休みだったってこと？
もうそうですね、ずっと引きこもってました。
でそんな人が急にこんなところに来ちゃダメですよ
そうですね、嬉しいね。も
いやでも他にも結構お仕事はだから再始動されたという。
あ、そうです、うん、服を脱がずにもう
服も脱がねえよっていう。
そうですね、やっぱこう裸は、うん、若い時のうちにのままでいいかなと思って、
いやでも今でもお綺麗なね、
今結構熟してきちゃったんだよ。
熟すことに対してそ恐れすぎじゃないですか。そんなに熟してないし言っても、だってもう40ってことはないでしょ。
40はないですけど、
う
ん、
そうでしょ、
はい、
まあ、30代ですか。あんま言わない方がいいんだ
よ。30代ギリまだ。
あ、でしょ。いや、何にも熟してないでしょ、ま、しそれはもうなんかセクシー業界のあれに、うん、洗脳されすぎですよ。
あ、そうですね、 AV から25から10
言いますもんね。なんかちょっと20代後半になってきたらもう未亡人とかの役が増えたり、
ね、う
んうん、熟女っていうカテゴリーになるんでしょ。
なります。
いや、そんなことないですよね。30代40代でも今もう若くて起きる中でいっぱいいらっしゃいますから。
でも、多分 生で感じるんだったら30代とかすごいいいのかもだけど、
はい、
画面越しで見るそのセックスとか AV だったらまたこう、
生で感じるならみたいなのがちょっと言葉遣いがおかしいですね。
生ぬくもり、
ぬくも、直接お会いしてということですか、
は
い、あ、ということですね、はいはいはい、の方が DVD で見るよりもいいんだってことですか。
いいんじゃないかなって思います。
あ、さすがやっぱ3年休んでた感じですね。
いや、ごめんなさい。
いや、いいです、いいです。そこが生々しくてキュートだなという、全然我々はウェルカムの、はい、頭ボサボサしないですよ。今ちゃんとえーっつって頭ボサボサされましたけども、
うん、
きれいにしてたんですか。ちゃんとしてください、はい、これはね、ほんでお仕事はじゃあ今度は、うん、セクシー女優さんとしてではなく、
はい、
今度は何のお仕事をされるということなんでしょうか。
うん、これもこのね、
YouTuber
になろうと思って。
YouTuber もやってる。他にもやってるんでしょ。でも
芝居やったり。
あ、お芝居やってる。
ミュージックビデオ見てたり。
見たりって
出てみたりじゃない、出たんですね。そう、出たり。
ミュージックビデオ見たりは普通の普通の日ですか。とある日の、ね、とある日の光景ですからね。お芝居って何やってらっしゃるんですか。
普通に
舞台とか
舞台。
俺もなんか見たんだよな、そのツイート的なものを。
あ、ほ、本当ですか、はい、なんかこうミュージックビデオ、アーバンギャルドさんっていう、うん、
はい、
アーティストさんの、
知ってる。
あ、本当ですか。
有名な人ですよね。あ、そうですね。
男性メンバーがいて、
うん、
松永天馬さんっていう方の、
はい、
ソロの活動のしてるミュージックビデオに出ました。
出させてもらいました。それ何、リカちゃんファンだったみたいなこと、その方が。どういうこと。
うちはアーバンギャルドさんもともと好きだったんですよ。
ご自身が、
うん、
自分が、
うちが好きでした。
あ、はいはいはい、
普通に聞いてたりして、
ええ、
ただメンバーが誰とか詳しくはなくて、
うん、
音楽はめちゃくちゃ聞いてたんですけど、でそれでその松永さんがなんかこうミュージックビデオで出てくれる人募集してるっていうのを、うん、
ツイッターかなんかで、
ツイッターで見て、
うん、
うちそれ松永さんフォローしてなかったんですけど、三代目青井マリーさんっていう、はい、結構
ごめんなさい不勉強で、どういう方ですか。
結構すごい作品に出てた、
はい、
もっとセクシー女優、こう、うんこ食べたりとか、
まあ、結構ハードな作品に出てらした女優さんが、
女優さんがリツイートしてて、うち三代目青井マリーさんフォローしてたんで、
フォローしてたからそれ見れたんだ。
そこで見れて、
うん、
で、あ、募集してんだったら出たいなと思って。
確か好きなアバンギャルド
さん、
さん、
松永さんっていう名前は知らなかったんですけど、
松永さんって言うんだっていう驚
きもあるし、そこで知って、
うん、
で DM 出たいですみたいなことを、
ダイレクトメール送ったの。
送ったんです。出たい人 DM してくださいみたい
なってたから、
で多分数々の人が送ってたと思うんですよ。
そ
でそっからなんか選んでもらって、マジでと思って。
そんなことあんの。
え、そうそうそうそう、
まあ、でもそう言われれば最近坂口杏里ちゃんが青汁王子から100万円持ってたから、あながちない話でもないんやな。
そういう そこ
一緒にせんといてくれはあると思うけどあの確率として確率の話として
、はい、
あそういうこともあんのかと今思って
ねえ。
で連絡来たの？
来て、
うん、
代理の方につなげてもらって、はい、
でもトントン拍子で
トントン拍子でそのミュージックビデオだけだったはずなんですけど、うん、はい、なぜか短編映画みたいなそのミュージックビデオ短編映画みたいにしてもらって、うん、最近この池袋の映画館に流してもらったんです、うん、それ。
あ、そうなの。
うん、
いやもう女優さんだ。
だから松永さんに あやかってこうここまで。
いやだからなんかあったんちゃう、やっぱそのアーティストの方の金銭に触れるような、
はい、
あこの子いいな、こうたたずまいというか存在感がいいなみたいなことが、いやないとねさすがに使ってもらえないでしょう。
へー、うん、嬉しい。 い
やこれは素晴らしいですね。そういう活動もしつつ、はい、そして YouTube チャンネルも開設されたという。
そうなんです。
なんていうチャンネルでしょうか。
星子チャンネルです。
星子チャンネル、まだ言い慣れてないですね
ごめんなさい。
なんですか、やらされてるやつじゃないですよね。
そんなことないです。
ちゃんとありますね、モチベーションが。自分のこの
めちゃあります、
やりたいんだって。これ何するチャンネル。
結構、うん、めちゃくちゃ自由にゆるく今までやってて、
でもいいですね、このメガネをかけたリカちゃんが
さ、そうですね、最近では出会って5秒でいきなりステーキ、う
ん、これいいですね、メガネをかけてリカちゃんが見れるという。
結構素ですね。
うん、いやもうめっちゃ素やん。
素っていうか結構見てほしくない。
あ、そうなの。
感じな、
完全にプライベートな感じなの、これは。メガネかけた状態。
そうですね、
あ
まだ用意してませんって感じで。
結構上げてますね、動画もね。うん、すごい。ハグで分かる平和な素晴らしい、なんか
本当にフリーハグしたんですよ渋谷ね。
いつ、これいつや。フリーハグ
2ヶ月ぐらい前に。
1月です。
あ、1
月前です、はい、
そうですね。
撮影が2月前か。撮影
はそうですね。
フリーハグしたの。いやだってそれ何、分かる人もいるでしょ。星見りかちゃんだっていう人もいるでしょ。
言いました、抜いてますって。
抜いてますって言われて、うん、よく抜いてました言われて、
うん、めっちゃ嬉しい。
そ、あ、そういう時嬉しいんだ。
え、嬉しい。
その業界とはちょっともうだってもう3年ぐらい経ってるわけでしょ。
そうですね。
まだそれ言ってくるみたいなことはないんだ。
もう全然ない、むしろ、今でも抜いててほしい。
ずっと もうずっと私でみたいなところもあるんだ
ちょっとありますよ。
でもそこはやっぱプロの気持ちだ。ちゃんとこれ映像が今出てますけど、あ、男が多いですね。
男も
たまたま、
あ、多かったり子供とか、
はい、
女の子もちょいちょいいてくれて。
そうね、リカちゃんちっちゃいんすよね、結構あの実物
あ、よく大きそうに見られます。
うん、はあ、うん、これ今みんなで見てますから。女の子も来ましたね。
女の子、
外国の方だ。
そう、
学生が、あ、抜いてますみたいなこと言ってるのかな。
そうそう、言ってる言ってる
言ってるんだ。
結構この YouTube ではそういう部分カットしてくれてて、
うん、あ、そうなの。
なんですかね、
なんかそのあるやろな、コンプラみたいなやつが
そう、
あ、
そうなんですよ。
じゃあもうあれですか、まあその一応女優さんの、セクシー女優さんのは引退して、まあ3年経って今こういうね、ちょこちょこいろいろお芝居とか YouTube とかされてますけども、
はい、
どうですか、もう最近のこの毎日というか、
うん、
楽しい感じでやってらっしゃる。
めちゃくちゃ楽しいです。
楽しい
楽しい。でも今引退した今でも、うん、エロいことはすごい考えてる
それそのスタンスとして言ってた、僕いつもね、そのセクシー女優の方とこうお話するときに、
はい、
いや大丈夫ですよ、そんな別に言わなくていいんですよって思うんですけど、
うん、
リカちゃんの場合そのスタンスじゃなく、
うん、
根っからなんですか。これは根っからやらしいことエロいことばっかりが好きという。
キャラなのかな、なんかそ
キャラなのか。
キャラ、うん、なんかそれがモチベーションになってるかな。
モチベーションですか。
モチベーション。
まあ、3年で3年休んでましたからね。
でもね、
まあ、ただ3年前も似たような感じでした。3年前も確かモチベーションとおっしゃってたような気もします。
ね、
モチベーションとしては、
うん
うん、
なんかこう恋愛とか、うん、セクシャルなのが多分すごい好きだから。
うんうん、
それが活力になって。
じゃあ今度はじゃあその肌を見せるという方向じゃなくて、うん、そういう気持ちを違う方向にまた仕事にしていければ、
はい、
だからなんかちょっと書いたりとかそういうこともあんのかな、うん、
そうですね、
うん、
うんうんうん、
まあ大丈夫、あと3週あるから大丈夫大丈夫、
はい、
はい、 3年ぶりに会ってもいつも通りだなと思える感じでよかったですでここなんですよ、だから鬼門は彼女の鬼門はここなんです、この告知
じゃいける、ね、はい、忘れてた、
レディオのお知らせじゃお願いしていい、はい、リガちゃん、
はい、う
ん、
あなたのいいねがきっとある YouTube 総合サイトレディオからのお知らせです、はい、このレディオには私が出演している星子チャンネルが絶賛配信中です。さまざまな企画をチャレンジしていますので、ぜひ星子チャンネルで検索してチャンネル登録といいねボタン絶対お願いします。
絶対にお願いします
絶対だよ、はい、うん、他にも渋谷加穂さんや三広さん、木桜絆ちゃん、大島香織くんのチャンネルがありますので、うん、もしので
ありますの でだからこれはもう誤植ですね。レディオレディオこうありますの
ありますの
でレディオえレディオ公式ホームページでいいんですね。はい、
なるほど。
あ、詳しくはですか。詳しくはだそうです
か、ね、詳しくは、
はい、
詳しくはレディオ公式ホームページで検索してみてください。ごめんなさい。
いやいや、これはもう原稿が間違えてんだから。
いやいやいやいや。
原稿が間違え、原稿間違えてるよね、これね、うん。そうやろ。
失礼しました。
そうや、大丈夫大丈夫。
URL は https、
うん。
これ何？
このみんなここで戸惑うよね。これ S で合ってんだもんね。うん、
この点々。
うん？
点点。
これは多分コロン的なコロンっていう。
コロン。コロン、
ダブルコロン、コロンですね。ダブルコロンじゃないです。
やばい。コロンスラッシュスラッシュ、うん、レーディー LADY オン。ちょっと待って。
もう一回最初から URL はからいきましょうか。
はい。URL は https
コロン
コロンスラッシュスラッシュ LADY スラッシュ、
ね、スラッシュじゃないですか。
スラッシュ
じゃない。これハイフン。
ハイフン。
ハイフンですね。
O
H O H
ドット J P です。
はい。レディオドット J P ですね。
はい。
これ全部大文字です。よろしくどうぞということですね。そして各チャンネルの
各チャンネルの最新情報やイベント情報等も随時
そうそうそう
アップしていくので。ぜひチェックしてみてください。
ありがとうございます。
一緒に言っちゃった
はい、ということで、星子チャンネル皆さんぜひ、検索してみてチャンネル登録いいねボタンよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ残り3週よろしくお願いします。
お願いします。
はい、レディオのコーナーでした。娘が大きくなったら熊本放送のミミキャスターにさせるのが今の夢です。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、ミート高橋鳥もつにプレゼント抽選会、まあ、ただこの予兆あったのよ。オフィシャルヒゲダンディズム問題、ヒゲ男爵に関するね、もうだからその辺やっぱ感覚早いねんな、とのゴールデンボンバーの一番中心の方、
うん、
キリュウインショウ君、うん、ね、まあ、デビューしたてぐらいの時イベント出てた、そのイベントしか僕らしてたぐらいの縁はありますけど、なんか何ヶ月半年ぐらい前やったかな、誕生日かなんかの彼のねイベントというか、そのなんかアベマかニコニコか忘れたけど、なんかネットの放送があって、でスタッフさんからなんかお願いされた V があったのよ俺がね。だからまだその世間的にそこまでオフィシャルヒゲダンディズムヒゲダンみたいになってなかったぐらいの時に、もうなりかけるかなぐらいの時に、だちょっと早い感覚がねやっぱ素晴らしいなって、スタッフさんに頼まれて、まさしくここで撮ったんですよ収録、文化放送のスタジオで撮ったんですけど、スタッフさんが来てね、その桐生院にスペシャルゲストというかコメントが、来てます、バースデーコメントが来てますっていうふりをして、ヒゲダンさんからですって言うて、足元からクーッとこうねカメラ上げていったら、ルネッサンスヒゲダン爵でしたっていうのがやりたいんでお願いしますって言われて、で、まあ、スタジオ的にはうわヒゲダン爵かよみたいなねことなんでしょうけど、実際これ聞いたらキリュウイン君はそういうことは言うてなかったらしいです。いやもうヒゲ男爵さんに申し訳ないよって、そこはちゃんとしてますね彼はね。そのもうだから半年ぐらい前からそのいじりの予兆はあったんですよ。それはまあいじりやからいいですけど、ネットで散見されるのはこれはもういじめですから。 ヒゲ男爵がいなくなればいいのにって言われてるんですから、
ね、迷惑をかけてるわけですから。
いや誰が迷惑かけてんねんこっちが迷惑や、
その子たちにとっては。
え、
迷惑です、ちょっと解明しないと。
いやでもこっちの方が先やねんから
いや今
ヒゲ男爵の方が先に世に出とんねん。
すごい人気だから今。
あの言うとくけど、未来永劫オフィシャルヒゲダンディズムが売れると思うなよそんな楽観的な業界ちゃうねんここは、それはいいです、はい、ミート高橋さんです、ありがとうございます。さあここからは山梨県富士川町青柳にそびえ立つゴッドカンパニーミート高橋さんからいただいております鳥もつ煮のプレゼント当選者を発表するお時間、今から9月分の鳥もつ煮当選者を発表していきますと、まあ、今週からね、まあ、そのネット局微増しましたけども、東北放送さん、山口放送さん、南海放送さん、熊本放送さん、そして未来永劫、続くであろう山梨放送さん、まあ、だから山梨放送さんを除くということかな、今週から地方局で聞き始めた皆さんはもう何のこっちゃわからないと思いますけども、まあ、この番組唯一の、まあ、神スポンサー、珍しいです仏の、 あのスポンサー料を肉で払ってくれるという非常に原始的なシステム、クラウドファウンディングやなんや言うてるこの時代にスポンサー料を肉で払ってくれるという、はい、山梨にあるお肉屋さんですね。で毎月リスナーに鳥もつ煮をプレゼントしてくれるミート高橋さんというのがいらっしゃるという、でその当選者を決める週ということでございますね、はい、2名、
はい、
まずこちらの方、ラジオネーム今夜もまた夜勤おめでとうございます60歳60歳、はい、ラジオネーム今夜もまた夜勤という、ご苦労さんですあの崇拝する昭和の窓辺様よりジジイです。まあ、昭和の窓辺っていうのはあのこの番組の、まあ、いわゆる子さんリスナーですね、
まあ、同年代、
同年代、はい、聞き出したのはいつ頃でしょうか、うん、真鍋香織さんがゲストの頃でしょうか、じゃあ2年ぐらい前、もっと前、
もっと前です、
もっと前
6、7年前、
真鍋ちゃんが来たのそんな前、うん、あそう、夜勤の食事と仮眠の時繰り返し聞いております説明
いやまあ仕事がねそういう夜型なんでしょう、
夜勤の食事と仮眠の時、うん、そんな時に聞こな、うん、家で仕事終わってお酒飲んでプロ野球中継かなんか見てもう明日休みや寝るっていう時に聞け何年か前地元で B1 グランプリが開催され、まあ、B 級グルメのやつかな、山梨には鳥もつになるものがあることを知りました。ぜひとも食べてみたかったのですが2時間待ちの列に並ぶことができず諦めて帰りました。その B1 グランプリの時ね、番組を聞くたび応募しようかと思っていましたがなかなかメールを打つことができませんでした。いやどういう状態、告知を聞くたび食べてくなり
打ち間違い、
打ち間違いですね、苦手だよね、はい、応募させていただきたく思います。ぜひ山梨で一番おいしいと言われるゴッド高、いやミート高橋なんですよ、
ゴッ
ド高橋、もう店の名前間違えて思ってる、何の店か分かんない、ゴッド
高橋、何の店か、ね、
分かんない、ゴッド高橋様の鳥もつ煮を食べさせてください、うん、夜勤のご飯のおかずにルネッサンスライン、いやだから家帰って食えよなんでお前夜勤と仮眠の間に食おうとすんで、持っていくんかい鳥もつ煮を、うん、夜勤のご飯のおかずにルネッサンスラジオ聞いて眠りたいと思います、よろしくお願いします。追伸 NHK のスイッチインタビュー、あ、まあ、ここはどうでもいいですはい、ね、で新しくこの番組を聞いてくださってる、ね、方々はあれでしょうけど、この番組は年齢層が幅広いという60歳のリスナー、そしてもうお一方当選者こちらの方です。ラジオネームあけぽんぽんぽん、おめでとうございます。よくわかんないですね、あけぽんぽんぽん、何の 幅広いですね。男爵さんスタッフの皆さん毎週楽しく放送を聞いております。ありがとうございます。私は数年前東野幸治さんの影響でルネラジを聞き始めたもうすぐ17歳になる女子高生です。60歳から17歳という
17歳、
嘘っぽいですけどね。まあ、東野さんが、移動の時に、本当に何にもすることがない時に本当の暇つぶしで聞いてくださってる時期があったという、もう今ちょっとどうか分かりませんけどね。私はルネラジのリスナーさんたちみたいに面白くて笑える不幸なエピソードは一つもないです。いえ、うちのリスナーもないです。あれはこっちで無理から面白くしてるだけで、でも番組内で絶賛されているミート高橋さんの鶏もつ煮を食べてみたいので勇気を出してメールしてみました。私は恵まれている方の人間だと思います。そんなこと17歳の子が書く、いやなんか親が国家公務員なのでそこそこの富裕層で育ちもいいです。親が国家公務員やから言って別に富裕層ではないよね。
安定はしてるし、
ね、習い事もバイオリン、英会話、ダンスをしていて、まあ、だからつまり何の才能もないんですよ。とっちらかってるからどれか分からへんという。ただ中でもバイオリンの才能はそこそこあります。やけポンポンポン、君は大きく間違えてるよ。そこそこっていうのは才能と言わないんです。ぶっちぎりが才能なんです。はい、
この中ではね、
顔も悪くないので普通に彼氏もいます。嫌なやつですね。ルネラジリスナー失格かもしれないこんな私ですが、ミート高橋さんの鶏もつ煮をぜひとも食べてみたいです。ほんまかいな。若い女子リスナー17歳と、こんなもんに当てていいんですか。厳正なる抽選やからしょうがないけど、こんなこんもう言うたらなんやろ、法人税免除みたいなことでしょこれね。え、富めるものはより富、貧しきものはより貧しくなるという、
ま
あ、
家族でね食べていただいて、
くそ消費税も上がるいうのにねえ、そこそこは才能ちゃうからね、はい、影ポンポン、はい、ということでこの二方に当選したということでございますね。さあ、ミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、来月以降もなんとありがたいですね。これは続くんです。実は、現在10月分の応募受付中、鳥もつにが欲しいという方は住所、本名、そしてどれだけ鳥もつにが欲しいのかも忘れずに書いていただいて、メールアドレス、ひげアットマーク JOQR.NET、 ひげアットマーク JOQR.NET、 ひげの綴りは HIGE までお送りください。鳥もつには文化放送ではなく、安心してください、直接ミート高橋、いやさゴッド高橋さんから、直接発送いたしますんで、中で抜かれることはございません。各地方局でお聞きの方もぜひお気軽にご応募くださいということでございます。以上、ミート高橋鳥もつにプレゼント抽選会でした。
娘にはコラムを書く人か講演会に行く人だと思われています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、
はい、エンディングでございます。番組では皆様からのメールお待ちしております。現在募集しているコーナー、偏見オブザイヤー2019、僕の考えた企業パーティーあるある、山田るい53世昼帯への道、昼の帯のラジオへの道ですね。ルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問、クレーム、口感想、何でも OK でございます。どんどん送っといてください。あ、来週は宇野 T さん渾身の新コーナーの発表、まあ、
そういう時期ですからね。
まあ、どうせコピペコピペでタイトルのとこちょちょっといじって中身全部一緒っていう、もうだってこの番組の台本も書いてないしあなたね、ほとんど、
ほとんど、はい、
こんな楽な仕事ないですこれ、はい、
考えますね、
考えてください、本当面白コーナーを、はい、
これから考えます。
さらにミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、現在10月分の応募も受付中でございます。すべてのメールこちらまで、ひげアットマーク JOQR.NET、 ひげアットマーク JOQR.NET、 ひげの綴りは HIGE までお送りください。さあ、お知らせございます。私書きました一発屋芸人熱伝、引きこもり漂流期完全版、中年男ルネサンス、一発屋芸人の不本意な日常、現在発売中でございます。これもだから年光さんに聞いた方がいいの、ヌネペディアも言わんでいいんじゃないですかこれは。いや俺この間ね、ヌネペディアね、こうたろうと思ってネットでこう調べたんですよ。そしたらもうなんか売ってない感じでしたよ、押す、押すボタンが押せない感じ。
言ってます、
なんでそんなものをずっと告知しないとダメなんですか。 俺が書いたわけでもないのに。今これうのっていいでしょ、これルネペディアで金一銭も持てないのに俺。本当
どこかに
雑誌オン、雑誌オンラインさんがあんの、まだ
ありますよ
雑誌オンラインさんは。本当840円で発売中、貴族のメルマガ、こちら月額500円、ブックスタンドさんのホームページから購読できます、日経新聞、クロワッサン、ウィズニュースと夫婦雑誌コンティニューなんかでコラムを連載しております、木曜キックス、IBS 山梨放送さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができると、いうことでございますね。はい、今週この辺でよろしいですか。はい、次回の放送までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ちっちゃいなこれルネラジリスナーの皆さんからのポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこう、日頃の感謝、愛の告白、頑張るあの人への応援メッセージ、まあ、そういうものですね。本当にほっこりとした気持ちでなりたい、そういう我々だから、そのなんていうんですかね、もうその恋愛とかね、友情とか家族の絆とか、そういうエピソードが大好物の我々じゃないですか。そういうユニットを組んでるわけですかね、我々は。そういう人いますけどね、あの恋話を集めるユニットやってる人ね出版社でね、いますけども、本当に温かい気持ちになりたいんだということをね、分かってほしいんですよ。本当に我々はもう焼きたてのパンケーキなんです、我々は、ね、で皆さんのメールがバターの一かけらなんですよ。とろっと溶けていく、ね、こう伝わっていくと染み込んでいくという、
どっちも揃わない、ね、
そういうコーナーにしていきたいのに毒物ばっかり送られてくるという、ことですね。でまたメールのこのフォントを言うんですか、字がちっちゃいですね、これは狂気のちっちゃさですよ。ラジオネーム亀のジェリーっていうね、精力剤ですかこれ
亀のジェリー、
中国とかあっち 方面由来のね、おっさんの週刊誌の横のとこによう載ってるやつ、亀のジェリー。幼なラストメッセージね、いきましょう。幼なじみの R ちゃんへ、アルファベットの R ですね、 QR の R、 幼なじみの R ちゃん。R ちゃんと私は赤ちゃんの頃からの友達、もう足立みつるの世界ですよ、タッチと一緒ですよね。赤ちゃんの頃から、年の近い子が近所にいなかった私たちは、小さな頃はいつも一緒に遊んでいました。いいですね、成長につれて学校も職場も家も離れ、10年以上は年賀状だけの付き合いになりましたね。ちょっと寂しいの、幼なじみの子と離れるというのは。ところが数年前に私が R ちゃんの家の近くに引っ越したのを機に、おう、また少しずつ会う機会が増えるようになりました。やっぱこうつながってるんやろね、運命というか赤い糸じゃないけども、離れられないというね、本当の友達という。今では環境が異なる私たちですが、会えば話が止まらず、ほらやっぱまだなんか気が合うんですよ。別れ際に数時間の立ち話ってことも、ちょっと私たち何してんのこれつって、もう何時間話してんのこれ、またねつって、でまた次の日もまた立ち話数時間という、本当に仲がいい二人なんだというね。その長い立ち話で事件は起きました。まあほんわか事件でしょ、自転車で通勤する私に対して R ちゃんは1時間以上かけての電車通勤。通勤電車では何をしているのと私が聞くと、ラジオを聞いていると R ちゃんが答えました。お嬢様育ちの R ちゃんのことだから、きっと NHK の教養番組を聞いているのかと思いきや、意外にベタな深夜放送を聞いているとのこと。お、幼なじみと共通の趣味に、ああだから幼あの亀のジェリーも聞いてない、ラジオね聞いてるから送ってきてる。幼なじみと共通の趣味に嬉しくなって、ラジオの話題で会話はさらに盛り上がりました。やっぱねシンクロするんやろね、赤ちゃんの時から一緒やから、どの番組を聞いているかについては、私は無難に深夜の長寿番組を答えておきまして 何を恐れてんねん。ルネラジですって言うたね。仲良しの彼女の前ではルネラジのことは秘密にしておきたかったのです何が恥ずかしいか。11年12年目に突入する、いや長寿番組やがなうちかて長寿番組やがなこれ。ところが少し酔いが回って調子に乗った私はついルネラジと口走ってしまいました。その瞬間、今の言葉はスルーしてくれアルちゃんと願ったのですが、彼女は今のルネラジって何引っかかった、尻尾つかまれたという必要に聞いてきました。万事休す、いや万事休すってない万事休すってどういうことやねん。家族にも同僚にも話していないルネラジについて、まさか幼なじみに話すことになるとは。腹をくくってルネラジについての、いやだからこういう人に渡すために作ったのがあれでしょ、雑誌オンラインさんで売ってるルネペディアでしょ。
全部
もう買えないと思うんだよな俺幼なじみ、彼女に伝えます、知りうる限りの知識をルネラジについてね、彼女に伝えました。アルちゃん、あそういうこと、この放送を聞いてますか、44歳で結構いっとるなおい同い年や、44歳の誕生日おめでとう。まさかアルちゃんもルネラジリスナーになるとは思っていませんでした何のメールやねんこれ。ルネラジの存在を知ったあなたは通勤中はずっと過去の放送を遡って聞いているとのこと
リスナーにはし
たで、この番組の放送過去に遡って聞くっていうのは、これ言ったらレクター博士誕生秘話みたいなことですからこれわかります、レッドドラゴンとかね、羊たちの沈黙がヒットした後、まあ言ったらヤングレクター的な映画が2本ぐらい出ましたけども、そういう行為ですからねこれはね、遡って聞いているとびっくりです。まさにルイは友を呼ぶうまい、いえ私たちは昔から友達でしたからルイで友を呼ぶでしょう、やかましい、これからもよろしくお願いします。推進、最近会った時にラジオを聞いてたら男爵様の本を読みたくなってさ、もう男爵様言うてる図書館で調べたら20人待ちになってやんのって笑いながらアルちゃんは言っていました。私は自らの耳を疑いました。超有名企業に勤めるあなたにとっては数千円くらいでは懐は痛まないはずです。自分のお金で本を買ってくださいって、まあ、ということでアルちゃんが44いうことは亀のジェリーも44でしょうね。だって赤ちゃんの頃からの友達やから同じぐらいの年なんですね。これちなみに女性なんですか。
いや書いてない、
書いてどっちとも書いてない、まあ、僕は女性をおばちゃんをイメージして呼んでましたけどもね、まあ、そうですか、
まあ、
うん、まあまあまあまあ、ちょっとねあのネット局も微増しましたし、ね、あの地方の有力な放送局の方も聞いてらっしゃいますから、最初はこれぐらいでいいでしょう、はい、ね、あんまりいきなりね隣の家のおばはんが塀に穴開けてこっち覗いてるとかね、その目と合うという、目玉が穴から見える目玉が消えたなと思った数秒後バタンとドアが閉まる音がしたとかね、隣の家の土佐犬が襲いかかってきそうだとかね、そんな話はちょっとまだきついですからね、徐々に徐々にということで、はい、アルちゃんもこの今後もルネラジよろしくお願いしますということで、ラストメッセージのコーナーでした。